78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院皮膚科部長西谷奈緒先生にお話を伺っていきます。西谷先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は感染についてのお話をお伺いするということなんですが、まずこの感染というのはどのような病気なのか教えてください。
はい、感染とは皮膚の慢性的な病気の一つです。炎症性角化症という分類に入る疾患です。実際には皮膚が赤く盛り上がって、その上に白い乾燥した角層と呼ばれる赤が厚くくっついて、それが剥がれやすくなっている皮膚の状態です。剥がれやすいということは、ボロボロと赤が落ちてしまいます。慢性的な疾患ですので、症状が悪くなったり良くなったりっていうのを繰り返します。重症になることもあって、その場合は時に入院治療が必要になることもあります。
今ね、私の目の前にはその感染の症状を表した写真が先生お持ちになってくださって見せてくださっているんですが、ちょっとこう赤みのかかった、ちょっとこう地図上に広がったような状態が肌にいろんなところにできるんですか？
そうですね、
できるということなんですね。湿疹とはまた全然違うものなんですね。
そうなんです、
この感染の症状について詳しく教えていただいていいですか？
はい、感染の症状は主に3つあります。1つ目は黄斑と言います。黄斑は皮膚が炎症を起こしてから、赤からピンク色になっている状態です。2つ目は飛行と言います。飛行は皮膚が炎症を起こして盛り上がった状態です。そして3つ目は隣接と言いまして、皮膚の表面に白いカサカサっとしたかさぶたのようなものができる状態です。人によっては痒みを伴うことがあります。
痛みはないんですか？
痛みはほとんどおっしゃられないです。
痒みがある方もいらっしゃるということなんですね。この感染というのはなぜ起こるものなんですか？
感染が起こる原因は現段階では完全には明らかにはなっていないです。けれども、家族内発症というのが見られることもありますので、何かしらの遺伝的素因があるのではないかなと考えられています。遺伝的素因に加えて免疫反応という体の抵抗力を司る、力の変化が発症の要因になることが最近の研究で明らかになってきてます。親から受け継いだいわゆる体質に加えて、さまざまな外的因子と内的因子が絡み合って感染の発症を促すと言われています。実際感染の皮膚では皮膚表皮の細胞の入れ替わりが10分の1に早められていまして、特殊な免疫細胞である T リンパ球という細胞と、炎症を起こす TNFα という物質が増えていることが知られています。
ちょっと、お父さんお母さんがなってるからって言って、子どもたちが必ずなるものではない。
そうですね、
という感覚なんですね。それとともにこれはうつるものでもない。
そうです、うつるものではないです、
ということなんですね。感染の発症年齢や性別っていうのは特徴ありますか？
はい、あります。発症年齢は平均は40歳弱なんですけれども、発症のピークが20歳代と40から50歳代の中年の時代と、いわゆる2回のピークがあります。
20歳代とちょっと空いて40歳から50歳の間の2回ピークがある、
で性別では男性の方が多くて、女性の約2倍の発症と言われていますけど、その理由はあまり分かっていないです。あとは人種的には欧米人の方がより高い とされてます。
うん、これ感染と一言で言ってますが、なんか種類とかはあるんですか？
はい、ほとんどの症例、まあ、90% ぐらい以上は、尋常性感染と呼ばれる方で、局面になった赤く盛り上がった範囲ができまして、隣接と呼ばれる厚い老け用の皮膚が落ちます。
うん、
で他には、関節リウマチに似た関節炎が合併する関節症性感染という方があります。
はい、
で関節が少しだけ腫れる人から、まあ、大きく変形して日常生活に支障が出る人まで個人差があります。
うん、
あと、全身に皮疹が広がって全体に赤くなる感染性厚皮症という重篤なタイプもあります。
はい、
で発熱や全身倦怠感が出てきて、入院治療が必要になることがあります。
うん、
さらに、まあ、最重症の方として、黄色から白い小さい海のたまりが多数感染の皮膚症状に伴う嚢胞性感染という方があります。
はい、
でこちら、再発しやすく全身症状を伴うために入院を含めた集学的治療が必要になります。
うん、
最後に、小児でも見られる風邪や扁桃炎などの感染症に引き続いて起こる、小さな感染と同じ皮疹が出現して消失することが多い滴状感染という特殊な方がありますけれども、
はい、
これは普通の感染とは、別と考えています。
うんうん、
で尋常性感染は皮膚科の特定疾患指導疾患の1っていうのに属します。で、まあ、難治で、まあ、適切な治療指導が必要とされています。
はい、
でまあ、そのさっき言いました最重症とされてます嚢胞性感染はその程度により難病指定疾患となっています。
こうやって聞いていると、全くね、痒み痛みがない方からちょっと重症化される方まで、いらっしゃるということで、いろんな種類があるということが分かりました。感染と思われる皮膚症状があれば、まずどうしたらいいですか？
そのような皮膚症状があれば、まず皮膚科を専門とする病院もしくはクリニックで、診療してもらうことが重要です。
はい、
で臨床症状から、感染と診断されましたら、今度は皮疹の状態や範囲程度を診察し、総合的に症状を評価します。
はい、
で評価した症状の程度による治療法を選択します。
うん、
まあ、また、感染の症状の程度の判定には皮膚症状そのものの評価と日常生活への影響があるかどうか、まあ、つまり生活の質への影響や精神的なストレスの評価も含まれます。
うん、先生、この感染の症状の程度を評価する方法っていうのはどのようにしていくのか、またあるのか教えてください。
はい、で評価の方法がありまして、まあ、皮疹の程度と範囲から点数化するパシスコアというのが最も一般的に使われています。
はい、
また、QOL って言って、まあ、患者さんの生活の質を点数化して、はい、DLQI というものをつけて評価する方法もあります。
うん、これ先生、生活の質というのはこう見た目ちょっと人に見られたら嫌だわとか、プールに行くのちょっと嫌だわとか、そういう感覚の生活レベルですか？
そうですね、日常生活に、どの程度影響を与えているか、うん、まあ、それがあることでどの程度できることができなくなっているかっていうのを点数化するものです。
はい、わかりました。この感染ともし診断された場合、どのようなことに気をつけたらいいですか？
はい、感染はその発症メカニズムにも外的因子を挙げましたように、まあ、生活環境などが増悪因子となり得ます。
はい、
で仕事や家庭でのストレスや不規則な生活が増悪因子として有名です。
うん、
あと感染の患者さんはメタボリックシンドロームを併せ持っていることがよくあります。
うん、
高コレステロール血症も増悪因子の一つと言われています。
はい、
その他には、飲酒、お酒を飲んだり喫煙、タバコを吸ったり、あとは、まあ、偏った食生活ですとか肥満、感染症、ベータ遮断薬や非ステロイド性抗炎症剤などの使用も容易になることがあります。
はい、
実際薬剤に 夜治療に加えて生活環境の改善も重要になってきます。
本当お薬だけではなく毎日の生活をきちっとリズム正しくしていくことも大切ということですね。
そうですね。
汗腺の治療について今度は教えていただきたいんですけれども、どんな方法がありますか？
はい、汗腺の基本的治療は大きく分けて、塗り薬、飲み薬、注射薬、生物学的製剤といいますけれども注射薬の薬物療法を3種類と抗線療法の合わせて4つあります。
うん、結構4つもあるんですね。ちょっとそれぞれ、詳しく教えていただけたらと思うんですが、まず塗り薬はどのようなものありますか？
はい、塗り薬は治療の基本となるものです。で、比較的症状が軽ければ塗り薬だけでも落ち着きます。
はい、
また症状が比較的強く出ている場合にも他の治療法とも同時に使用できます。
うん、
で、炎症を抑えるステロイド外用剤と表皮細胞の増殖速度を抑えるビタミン D3 外用剤を使います。
はい、
でまたこの2種類を合わせた配合剤もあります。
うん、塗り薬でも落ち着かない場合は次はどのような治療になっていくんでしょうか？
塗り薬で皮膚の症状がコントロールできない場合は抗線治療を併用します。
はい、
で抗線治療というのは紫外線を照射する装置を使います。
うん、
で以前は紫外線に反応しやすくするお薬を使用して UVA を照射するプーバ療法というのが主体でしたが、
はい、
最近は薬剤を使用せずに照射することができるナローバンド UVB 療法が主体となってきています。
うん、だんだんちょっと変わってきてるんですね。
はい、
この光の、光線治療でも良くならない場合もあると思うんですが、そんな時はどんな治療を次に進めていくんでしょうか？
その次は飲み薬を使います。
はい、
以前から使用されていた飲み薬としましてレチノイド製剤と免疫抑制剤があります。
うん、
レチノイド製剤は皮膚に新陳代謝を抑える働きがあります。
はい、
副作用として肝障害や内服中に妊娠すると赤ちゃんに奇形が生じる恐れがあるため使用できる方が限られます。
はい、
でもう一つの免疫抑制剤は過剰な免疫機能を抑えるお薬です。
うん、
で副作用としては高血圧や腎機能障害が起こることがありますので、うん、定期的に採血などでチェックする必要があります。
はい、
でこの2つは古いお薬なんですけど、うん、最近比較的新しい飲み薬として出てきた PDE4 阻害剤という薬があります。
はい、
でこれは免疫のバランスの乱れを整えて炎症を抑えて感染の症状を改善するお薬です。
うん、
でこのお薬は飲み始めの時期に吐き気や下痢や頭痛などが起きることがありますが、以前からあった2種類のお薬に比べますと副作用が少なくて長期に続けることも可能ですし、抗線療法と併用することでより症状が改善することもあります。
うん、なるほど、薬も変わってきてますね。
はい、
もっとさらに最新の治療法というのはありますか？
はい、2010年から汗腺の治療に使われることが認可されたのが、注射剤である生物学的製剤です。
はい、
汗腺は先ほどお話しした3つの基本治療だけでは皮膚症状は治らない、うん、消えることはないと思われていましたけれども、
はい、
このお薬生物学的製剤が出てきたことによって汗腺の皮膚症状は消えることも十分あって、はい、それまで温泉とか行ったことないっていう患者さんが温泉に行くことができた、
うん
って言われるほどの効果が得られることが知られています。
はい、ですね、この注射剤ですね、
はい、
生物学的製剤どのような種類があるんでしょうか？
現在日本では多数の生物学的製剤があります。
はい、
で最も古いのは TNF-α の働きを抑える製剤です。
うん、
それ以外にも特殊な T リンパ球の働きを抑える製剤があります。
うん、
で皮下注射をするお薬がほとんどです。
うん、
で注射する間隔は製剤によって異なるんですけれども、まあ、2週間に1回注射する薬剤などは、まあ、頻回に通院するのは大変なので、
はい、
まあ、それを避けるために自己注射といって、うん、自分で、ね、お家で皮下注射をされている患者さんもいます。
お、そうなんですね。これどんな時にその注射生物学的製剤というのは投与 選択されるんですか？
じゃあ、まず最初は基本的治療を行います、
はい、
で基本的治療で十分に効果が得られない時や、うん、まあ、感染によって著しく QOL が阻害される時っていうのが適用になります、
はい、
また、副作用によって飲み薬を続けることができなくなった時や、重症の感染である場合に生物学的製剤を使用します、
うん、この注射である生物学的製剤の使用で注意する点ありますか？
はい、この製剤を使用することで感染症を起こしやすくなることっていうのが分かっていますので、うん、はい、まあ、事前に感染症などに対して、検査を行いまして、うん、使用することが安全であるということを十分に判定します、
はい、
で投与開始後も定期的な通院と検査を受ける必要があります、
うん、採血をして検査をしていく、はい、ということですね、はい、分かりました。この生物学的製剤使用について他に何か問題とかはあるんでしょうか？
まだこの薬が保険適用になって10年ほどなんですけれども、うん、大きな副作用はあまりなく、ほとんどの場合安全に使用できることが分かっています、
はい、
ただし、まあ、使用中に効果がなくなってくることなどはあります、
はい
はい、で、まあ、この場合は他の生物学的製剤に変更することも良い対処法として挙げられます、
うん、
あとは、この薬非常に高額になってます、
はい、
で医療費の助成制度である高額医療費制度を受けられることがあります、
うん、
で、まあ、医療費の自己負担限度額は年収などにより異なりますので、うん、詳しくは加入されている健康保険へお問い合わせいただきたいいいかなと思います。
はい、わかりました。この感染の患者さん、まあ、日常生活で注意することとか勧められることがあったら先生教えてください。
はい、注意することは衣服や入浴に関して清潔を保ち、
はい、
刺激をあまり与えないようにすることが大事です、
うん、
で食生活や仕事などに関してもバランスの良いものを選ぶことが皮脂に対してもいいとされてます。
はい、
あと、紫外線治療をしていない患者さんでしたら、まあ、赤くならない程度の日光浴も皮脂の、軽減につながります。
うん、なるほど。軽い人だとかゆみや痛みなどもなくということですけれども、もしかしたら自分の気になっている部分が感染かもしれないということもあり得るということですよね。
そうですね、
うん、そんな時はやはり放っておくのではなくて皮膚科に行った方がいいですか？
はい、ぜひ皮膚科の受診をしていただいたらいいかなと思います、
うん、今日学んだことは放っておいても治ることはないということが、分かりましたので、気になるところありましたらぜひ皮膚科の方に足を運んでいただけたらと思います。先生、今日は感染についてお話を伺っていきましたが、最後に一言お願いいたします。
はい、感染は特に皮膚症状が中心になる疾患です。でそのため多くの患者さんが外見などのためにプールや温泉に行きにくかったり、仕事などに制限をつけてしまうことがあって、まあ、生活の質である QOL を下げる疾患です、
うん、
適切な診断と治療の選択、患者さんとともに積極的に治療に取り組むことがより多くの患者さんの生活の質を向上させることにつながると思います。
はい、今日聞いていても日々お薬も変わってきているということも分かりました。まあね、以前に治療されててそのままになっている方も今一度病院の方に足を運んでいただいて、また向上していくことをお勧めしていきたいですね。
はい、
今日は西宮市立中央病院皮膚科部長西谷奈緒先生に感染についてのお話伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。